ジタッチ R。
こんにちは、リンクマンです。
伊吹ひろみです。
はい、
さて、今日はですね、これから始まるガジェタッチ R、サブスクのポッドキャスト版でですね、新しいコーナーが、
新コーナー
ができるということで、今日はゲストをお迎えしております。はい、エンガジェット日本版編集長の矢崎飛鳥さんです。よろしくお願いします。
どうも、なんかね、矢崎ひろみです、リンクマンですって言うと、なんか南ハローでございます。ボケない
といけない。
ネタがさ古いんですよ。
すいません、こう見えても20歳やっております。
A の20歳です、ね、
設定で。
今後ですね、このガジェタッチRでは、エンガジェット日本版矢崎編集長が選ぶ今気になるエンガジェットニュースという音のコンテンツ
をやるんですね。ね、我々でいいんですか？
みんな、名前が似てるから間違えちゃった。
出るとこ間違えた。
じゃあもう、ガジェがついてれば何でもいいかな。
これでも面白いことになりそうな、
そうです。
でもそもそもエンガジェットというのがどういうメディアなのかっていうところを教えていただけますか？
はい、もうガジェタッチを知ってる人はエンガジェット知ってくれてんじゃないかな。ちょっと半ば思いつつも一応ご説明させていただくと、2005年に米国で立ち上がった、ビル・ゲイツも見てるっていうふうに言った、これ本当の話なんですけどね、っていうすごく老舗のガジェットサイトなんですけれども、2005年の時は私は1ミリも蚊が変わっておらず、ただもうね、当時からもうほとんど US 版が出た時とほぼ同じタイミングとか、もう本当数ヶ月遅れぐらいで、今でも編集部にいます一等歳がね、ローカライズして日本で日本版っていうのを始めてるんで、実はそんなに US 版日本版歴史は変わらないんですよね。で、私がジョインしたのは、編集長としてジョインさせていただいたのは2017年なので、12年後その、
なんかそれを見ると最近のような気もしちゃいますが、
そうなんですよね。だからその前はね、お二人はよくご存知と思いますが、私もアスキーというところにおりました。で、地獄復編っていうふうに自ら名乗って。週刊リスキーっていう、ちょっと
見てましたよ。
ちょっと危険な思想の、
危険な実験的な、
危険なサイトをやって
してました。でも矢崎さんは結局ずっとこの、テックとかガジェットとかゲームとか、この界隈にずっといるってことですよね。
そうなんですよ。でね、最近ね、ちょっとテレビなんかに出させてもらうこともよくあって、それなんで呼ばれるかっていうとね、スマホの略語、スマートフォンの略
は
なんでスマホじゃなくてスマホなのかみたいなので、なんかテレビで2回ぐらい連続で取り上げられてですね、でそれを最初に表記上示したのが私っていうことになってるんですよ。
スマホというキーワードの生みの親。
ただまあこれも諸説はあるんですけど、ただその、青森の小暮教授も、今青森にいらっしゃらないですけど、当時のね、がいろいろ大学の授業でお調べになられた時に、なんか週刊アスキーという雑誌にすられたスマホっていうのが、一応ネットよりもさらに前にこう証拠として残ってて、で当時そのスマホの特集はほぼ 99% 私がやってたので、おそらく私が最初にこう記録としてね、こう石板、石碑にね、壁にこう、ね、
壁画
に刻んだっていう意味では、まあ
みんな今使ってますからね。
なんでこれスマホじゃなくてフォーだったんですか？まあテレビとかご覧になったことあれですけど、
そうなんですよ。結局やっぱ難しいよねっていうのと、一文字でも惜しかったっていう、
紙だから、
紙、紙面よりも釣り子、電車の広告で、もうスマートフォンなんてさすがに書いてられないし、スマホでもやっぱりもう本当ちょっとでももう縮めたい、
もう一文字でもいいから、
じゃあスマホだと3文字で済むよねみたいな、縮めれば縮めるほど文字でかくできるじゃんみたいな、
ノートパソコンをノーパソって言ったりとか、そういうことですね。
でもまあ意味わかんない訳語もいっぱいありましたよ。10万円以下の PC の特集の時に U10PC って書かれて
る。アンダー
。誰も意味わかんない。まあでもスマホも言われてみれば意味わかんなかったんですよね、最初はね。だからスマートフォンって言い続けて、急にスマホって言ったわけじゃなくて、最初はね、やっぱり揺れてたよね。スマホも両方あったんだけど、 でももうこれ決めなきゃいけないよねってなった時にスマホで行きましょうって言ったかもしれない。
かもしれない。本人かかもしれない。
だからなんか昔のことをね、こうやっぱ評価してもらえるのすごく嬉しいんだけど、自分的にはスマートフォンをスマホって略したことよりも、まあ自分で言うのもなんだけど、付録作ったりしてるじゃない。雑
誌そうですね。付録やったりとか。
あと週末プラスっていうウェブサイトを一から立ち上げてね、何人かの仲間とだけども、でものすごい規模のサイトにしたりとか、結構自分の中では前職アスキー時代にこうやったこと
たくさんあるんだけど、中でも。
でもまあなんか十数年してなんかこう評価してもらうときはスマホの話ばっかり。
まあね、まあ、その大きいメディアだとそうなりがちですよ。
まあわかりやすいからいいかもしれないんですけど、もっといろいろやってるんです。っていう気持ち。
今はエンガジェットの編集長としていろんな取材をしたりとか、はい、記事をまとめたりとか。
そうですね、まあ、うん、アスキーにいる頃よりはマネジメント的なことが多くなってますけど、うん、あのね、この間も一緒に紹介してもらったキーボードクラウドファンディングの企画を立ち上げたりとか、いろいろガジェット界に貢献できればなっていうふうに考えてますね。
でガジェタッチ R ではエンガジェットのニュースの中から気になるトピックスを、はい、個人的にね、気になるトピックスを、
はい、個人的にもちろんよく読まれてる記事からピックアップすることもあると思うし、うん、全然しない場合も
これで気になるって、そうじゃなくて本当に気になった、うん、
気になったもの、
話題を、
さっきも30分前に気になったことを急に話し始める可能性もある。
我々はついていけるのだろうか。
まあちょっとこう旬な話をね、そこはなんかこう音声メディアならではの切り取り方がしていければいいんじゃないでしょうか。
そうですね、ガジェットでね、音声って、まあ私もラジオね、アスキー時代やってたことある、うん、ありますけども、結構斬新ですよね。
まあでも耳からね、移動中にとか、あと何かをしながら情報を得たいっていう、そういう人もいるので、なんかそういうところをうまく利用してもらえるとリスナーの皆さんにはいいんじゃないかなと。
じゃあこれはちょっと皆さんね、あのサブスクに入ると聞きます、
はい、で気になったニュースはエンガジェットで見てもらえると、その記事はね別にタダで見れます。
記事からもしかしたらどっちの、ね、動線でもありだと思います
ので、ね、
でぜひ今後楽しみにしてください、
はい、皆さんご期待ください、
よろしくお願いします、ね。